皆さん、あの任天堂スイッチのあのなんていうの、あの右のコントローラーと左のコントローラー本体にあの入れた時の効果音、コマーシャルの時のアイキャッチ的な効果音、みんな口でやってますか？エアーでやってますか？なんかこう何もない空間で任天堂スイッチにリモコンをこう、ちょっと濁るね、こういう感じで、まあいいや。ですね、今週、あ、ごめんなさい、デジオでございます。お久しぶりですね。当分やってなかった原因はですね、まあ、年度末でバタバタしてるっていうこともあるんですけども、テラミナト .com がですね、まあ、あれなんですよね。こうリニューアルしたいと。何しろ、HTTPS にしても、何かが原因で、なんか、セキュリティアラートが出てるし、まあ、なんなら、ほら、オノッタってご存知な方もね、聞いてる方の中にいらっしゃると思うんですけども、まあ、オノッタもまだね、セキュリティエラー一部出てたりするんですけども、エピソードごとにエントリーを分けて、こう蓄積型にしたいと。従来のテラミナト .com はトップページに全部あるっていう格好になってたんで、だんだんこう増えてくると重たくなってきたりとか見づらくなってきちゃうっていうのがあったんでね。それを直したいと。直さないと、ほら、ポッドキャストのパブリッシュする場所が iTunes はもちろんあるんですけども、僕の、こう、テリトリーの中にはないんですよ。まあ、もちろん Twitter とかで公正認識的な感じでパブリッシュしちゃえばいいって言えばいいんですけども、あれ、ほら、SNS って流れちゃうじゃん、時間でね。今週ね、ツイッターの、タイムラインで、僕が、こう、注目というか、僕のタイムライン上で、超話題になってる二つの、ムービーというか、ツイートがありまして、まあ、そのことについてなんですけどもね、一つは、あれですね、BBC 放送なのかなの、インタビューで、国際関係のなんか教授、ロバート・ケリーさんっていう教授にインタビューをすると。で、教授はそのご自宅にいらっしゃって、スタジオのキャスターが、ニュース番組かなんかでインタビューするっていう格好のやつでね。で、真面目にインタビューを受けている向こう側の扉が開いて、ちびっ子たちがダンスしながら入ってきて、もう大変なことになるっていう、大変なことにはならないんだけど、で、こう、お母さんがバーッと迎えに来て、連れて帰っちゃうっていうビデオがね、話題になってて、もうすごい人気だなっていう感じだったんですけども、僕も何回も見ました。で、ところがね、そのビデオがただ面白かったっていうだけじゃなくて、なんかイギリスだと、あれなんですってね。教授はベビースターにアジア人を雇ってるんですね、みたいな受け止め方をされたらしいんですよ。奥さんなんですよ。なんでそう思うんですかって感じのね。そこがちょっとこう、へえと思いましたよ。もう一個が、まあ、そのビデオはすごい面白いので、まだ見てらっしゃらない方がいたらね、ぜひなんか調べたらわかると思いますんで、BBC 放送ケリー。みたいな感じで検索するとね、あると思いますね。見てください。楽しんで。で、もう一個が、なんか、ラテンな感じのね、男性が、こう、ムキムキっとした感じの男性が、肉を切って、胡椒を振りまいて、ステーキを焼くっていうビデオ。ビデオっていうか、あれ、ジフなのかな？すごい面白いっていうか、癖になるビデオでしたよね、あれね。もう見た方は分かると思うんですけども、その後から、その彼が、こう、手のひらから、ちょうどこう、腕の、なんて言えばいいの？ここ、腕の腱があるところ、手のひらから筋が出てて、こう、肘まで腱があるでしょ？そこに、向かってね、手のひらから胡椒を自分の腕に、こう、巻くんですよ。で、自分の腕からバウンドした胡椒が、ステーキの肉にこうパラパラっと散らばるっていう、まあなんともワイルドというか粋な胡椒の振りかけ方法を取るんですけども、 まあ、あのゼルダをやってるのでね、どうしてもその調理に目がいってしまうこのシーズンなんでしょうね、皆さんね。あれがね、その2本がもうすごい、話題の、今年最大級の話題のビデオだなという感じで見ておりましたね。で、あのちょっと前にね、テラミナとレディオタグにリクエスト的な、お便りいただいてたんですけど、今見たらちょっと、見当たらないようなんですけども、もうそれ収録済みなので、それに対して、ダラダラしてますけどもね、お聞きください。2月1日に撮ってます。どうぞ。あ、どうも。あ、ありがとう。いいです。この口のとこから飲むとね、やけどするんですけども、飲みましょう。せっかくですからね。うん。あ、くえ。あ、くえ。じゃあ行こう。待って、今、ツイッターで、テラミナとレディオタグを見ますね。あ、そうそうそう。ローグワン。ローグワンどうでしたかっていうお便りをいただいておりまして、ありがとうございます。面白かったですよ。あれ、まあ、見終わった感想としてはね、あ、ちょっと待って、信号変わる。ちょっとそのまま、あ、これいけるか、いけるか、ダッシュで、チッカンチッカンしてる。見終わった感想としてはね、スターウォーズのさ、エピソード4あったじゃん、最初の一作のね、新たなる希望。あれとローグワンをくっつけて、ローグワンをもうちょっとシェイプしてね、くっつけて一本にして公開してもいいんじゃないかなって思いましたね。うん。だから見終わったらすぐね、エピソード4見たくなる、そんな感じでした。あの、なんかレビューとか、なんだっけ、あの歌丸さんのラジオあれとかだと、前半がちょっとダラダラした感じがあるっておっしゃってましたけども、まあほら、あの一本の映画でさ、もうその他のシリーズで出ないキャストたちがさ、あのチームを組むわけじゃん。そしたらさ、その人たちに感情移入する、まあ馴染む時間としてはこう、まあね、そうドラマチックでもないあのシーケンスがさ、何回か繰り返すみたいなのもまああってもいいのかなと。ああ、土線がまだこの時間だと土線が行き来してますね。あんまり人は乗ってないね。いいですね、この平日のさ夜ってこの時間になると、これ今、10時前ぐらいですけどもね、造船所のねライトが全部消えてるんですよね。消えてるってなんかおかしいな。消えてる、消えてるんで、あの全くのこう暗闇の中に渡船がどこかにこう向かっているっていう、行き来してる渡船の明かりだけがぼんぼりのようにこう川のような狭い海をこう往来しているという感じがね、なんともいい感じです。あ、そうそう。で、ローグワンの話ね、もうちょっとしていい？スター・ウォーズエピソード4でさ、あの、どこだっけ？一個さ、惑星が、あの、モフターキンがさ、やっちゃえってつって、デススターのさ、ビーってビームで、ドッカーンって花火が爆発するじゃん。あの、キラキラしたやつ。ね、あの爆発がさ、全然さ、なんかこう、痛々しい感じがしなかったじゃん。惑星が爆発した感じがまず全然しなかったじゃん。だけどローグワンを見てから、あのエピソード4、まあ、やっぱりちょっと翌日ぐらいに見たんだけど、あの花火の爆発がさ、なんか前と違って見えるんだよね。ちょっといい感じの爆発に、いい感じっつうか、なんか、あー、なんか惑星がやっぱり粉々になった感があるなっていう感じがね、花火から最新の CG に対してね、その、まあ、
1から100までのバロメーターがあって、1が花火で100が最新の CG だったとするじゃないですか、惑星爆発のシーケンスのさ。で今までは1だったんだけど、ローグワン見た後で見ると34ぐらいまではなんか保管されて、あーなんかやばいよあの爆発っていう感じがちょっとしたね。そこがやっぱローグワンの一番の効果じゃないです。あとまあね、なんでデススターにそんな弱点があるねんっていうのもさ、一応こう理由がね、なんかあの理由はさ、銀河鉄道39のあの映画のさ最終の星があったじゃん、惑星メーテルで、惑星メーテルを構成してるネジの一本一本が今までメーテルが連れてきたさ男たちの意思でできてるから、なんかっていう時にはもうみんな頑張るのをやめて惑星が崩壊するんですよみたいなさ、あのそういう設定があったでしょ。ちょっとあれを思い出したね。うん、なんか内部に入っといて実は弱点を作ってるみたいな、だからトロイの奥歯ですかね、そういう感じを感じました。はあ、寂ね。じゃあまあ今日はデジを聞いていただいてる、方には初めての、配信でございますので、明けましておめでとうございますと最後にお伝えして終わりたいと思います。鼻水出るわ。じゃあ皆さん、あの風邪ひかないようにね。じゃあまた。
はい、おかえりなさい。再び3月のデジオの方にバトンタッチいたしましたな感じでね。もう結構ね、あのウォッチにモフモフをつける手段もね、サマオクがちょっと手伝ってくれていい感じになりましたんで、外でも思った時には取れるように、鼻息がねバーってバリバリってならずにね取れるようになったかなと思っております。じゃあね、皆さん最後にです、代弁する僕を、聞きながらお別れしたいと思います。じゃあさよなら、皆さんまたね。
僕らの意識の歯と舌によって砕かれ大気と混ざる、ここからは僕らの預かり知らぬこと、食道を追加して胃に入り、やばいほどの酸と混ぜこねてギュルル、十二指腸で胆汁などをくぐり抜け、小腸で養分を絞り取り、化学工場の肝臓で栄養を生成、栄養は全身に巡り歌うこの夜、大腸で